皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI をフル活用して家計を支え続けるヒントを毎日一つずつお届けします。ということで皆さんおはようございます。さて、音声配信の教科書というか、もう今日から始める音声配信ということで、プロンプトとかもね含めた教材を出しました。ブレインです。はい、蓄音という、蓄積する音の蓄音ですね。こちらを出させていただきました。で、今サブスタックかもしくはメルマガ登録で500円風クーポン販売して、配布してまして、480円でご購入いただけるのでね、ぜひよかったら受け取っていただけると嬉しいです。まあ、そうしなくても実を言うと無料部分だけで、変な話、音声配信できるようになります。というか音声配信するのにね、別にね、なんかキットとか必要ないんですよ。もう全然必要ないんですよ。やろうと思えば全然できるっていうところもあるんですが、まあ、実際のワークフローとかも含めてね、私も 5,6 年やってますので、 5,6 年機材とか使ってて、結局最終的に今 iPhone に直撮り直撮りしているという、今まさに手でスマホを持って収録しているような状態でございます。まあ、そこに至るまでの流れとかも含めてお話ししてますので、まあ、よかったらご興味ある方ご覧いただけると嬉しいです。で、今回はそんな音声配信の中で結構話にあるものがあってね、まあ、何かというと、もう撮るところがない、はい、背景音が気になる、まあ、子供たちが常にいる状態とか、まあ、外に出ても、まあ、外の音とかが入っちゃうと、なかなか自分がこの音声配信を撮る時間というものがないというお話も聞いております。で、まあ、これに関して言うと非常に難しい問題でもあるし、音声配信をね伸ばしたいとか、ちゃんとなんていうか、ボイチーパーソナリティになろうとか、なるぞとか、もうフォロワー数1万とかいくぞっていうことを考えるのであれば、やっぱりラジオとかのように、私はブルーイエティというマイクを持ってますけども、そのマイクを使ってね、ポップガード。はい、よく、ファーストテイクとかである、あれよ、マイクの前にある、あれね。なんていうの、ポイみたいなやつ。あそこ、丸いやつ。ああいうのとかも、もちろん用意した方がいいし、破裂音とかしづらくなるし、まあ、環境は整えた方がいいとは思うんですよ。思うんですけど、まあ、正直通常の音声配信、そして今回の蓄音に関してはめっちゃ聞かれる、フォロワー数を伸ばす音声配信というよりは、自分の言葉とか自分の思想とかを残して、まあ、記録ですよね、記録として残していくのと、ちゃんとその残したものを別の媒体、ノートとかサブスタックとか、そういった媒体に転用するというか、転換させるっていうところがネックになっているので、音声配信へのハードルをググッと下げて、いや私何も持ってないんで、パソコンとか持ってないんで音声配信できないんですなんて言ってるの、なんてこった、そんなことないわって、スマホ1台でできるわっていうところをお話ししております。はい、よかったらぜひねお試しいただければと思うんですけど、まあ、そんな中でその背景音の問題、私どうしたっけなっていうことを考えた結果、私はね素直に諦めたんですよ。もうしょうがないと。基本的に保育園に行ってる間とか、学校学童とかね行ってる間に撮るってことが、まあ大前提にはなるんですけども、撮り始めた時は 1DK の家に住んでいて、ちょうど撮り始めて一番最初の方は娘が2歳とかだったんですよ。で夫がいて、で息子を妊娠してる時だったんですよね。ちょうどね臨月ちょい前ぐらいかな、それが初めてだったんです。でも撮る時間なんて、まあ、娘の保育園行ってる間とかもあるけども、撮る時間なんてほとんどなくて、一番最初に初めて撮ったのは確か洗面所でやったんですよ。思い出した、洗面所ドア閉めれたんで、洗面所で、まあ、これまた狭い洗面所なんですけども、台本ね、ボイスメモで、ボイスメモじゃない、メモアプリで台本作って、スタンド FM のアプリをね使ってやったのが初めだったと思います。でもやっぱ聞くとね、換気扇の音とかもう狭かったんでね聞こえたし、洗濯機回すと洗濯機の音ももちろん聞こえるし、全部聞こえるんですよ。でそういった時にこういった生活音を聞こえるのって、私結構指摘とかも受けたことがあって、まあ、そうだよなっていうことを思っていたんですね。思っていたんだけども、もうこれね最終的に、まあ、私は私のブランディング上別に許されるとか言うわけじゃないけど、まあなんかある意味 それをなんていうかブランドっぽく察したんですけど、もう私はすいませんって、子供たちが今いますので声が入るかもしれません、ご了承くださいっていう一言入れるようにしました、いる時は。はい、あと、まあ、外の時は外にいるので、外で収録してるので外の音が入るかもしれません、風の音入るかもしれません、ご了承くださいみたいなことを言ったりしています。もちろんね、機材を使ってマイクとかイヤホンマイクとか使ってねやる方もいいし、そういったことも大事だと思うんですよ。でも、まあ、正直音声配信ってピンキリだと思うんですけども、やっぱ手軽にスマホ1台でできることってできるところがすごく良かったんですよね、私として。で、私も以前ビデオポッドキャストを自分の家で撮ってたんですけど、まあ、それも別に問題はなかったんですよ。でもやっぱりそうだ、ドアとか閉めなきゃとかここら辺やんなきゃとか、格好をちゃんとしなきゃとか、まあ、化粧はね最終的にもうしなくなったんですけど、もういいやって思って、なんかいろいろやってるうちになんかめんどくさくなってきちゃったんですよ。準備がめんどくさくて。でも音声配信に関しては話す内容が決まっていれば、このように今私別室でね、もう一番最初の音声配信を始めてから2回引っ越してるんで、別室部屋があるんですよ、私のじゃないけど、その部屋で収録してますが、これちょっと撮ってくるねって言って撮れるような環境にもなったし、子供たちにちょっと静かにしててねとか言えるようにもなったし、まあ、結構ね環境自体は変わってきたりしております。で、なんか問題は私もよくやっちゃうんですけど、撮ってる時に声が入ったりしてうるさいってなることがやっぱり一番精神衛生上も良くなかったんですよね。まあ、だったら別の時間に撮りなさいよって話になるし、もっとねいない時間に撮ればよかったじゃんって話にもなっちゃうし、お互いにとって良くないじゃないですか、イライラもしちゃうしって。だったらなんか静かにするしなきゃいけないっていう状況にピリピリするぐらいだったら、最初からもう私の場合はこう家計を支えるとか、なりふり構わず家計を支えるとか、めちゃめちゃなんていうの、なんか今日の AI ニュースですとかそういったお話をしているわけではないので、もう自分の生活感とかも出したままで背景音とかも出すっていう状況にもしました。まあ、ただちょっと気をつけてほしいのは、その地点というか地点じゃないな、地域が特定されるような音とかが、ね、入らないようにするとかも結構大事かもしれないですけども、そういったことも含めて、まあ、なるべく自分の中でハードルを下げようとしているんです。で、ハードルを下げるってことで言うと、一応私毎日予約投稿っていうことを一つもう習慣づけてねやっているんですが、もちろん予約投稿できない時もあります、諦める時もある、正直ね正直あります、その日のうちに撮ったりすることもあります。ただそれも含めて結構ゆるく設定してるんですね。うん、まあ私もサイクルとして前日のうちに撮って、翌日の朝6時に設定するっていう、予約投稿するっていう流れがもうほとんど出来上がってるから、それはそれで全然いいんですけども、で、もう今日撮れなかったなって日は明日撮って明日配信しようみたいな、それぐらいのゆるさで結構やり続けられているんですよ。で、やっぱり、まあ、私はもう音声配信が一番楽なので、正直ノートとか更新するより音声配信をした方がだいぶ楽なんですよ、個人的に楽なので。そういう習慣づけになってますけども、人によっては毎週月曜にしようとか月水金にしようとか、そんなにできないから月に1回にしようとか、いろいろこう考えることはあると思うんですね。習慣づくまでにかなり時間を要するとは思うんですよ。まあ、これは致し方ない。ただ自分のハードル、最低限これは守ろうっていう設定だけ自分で考えて、それができなかった時にいいやってやるかどうか優先順位として、まあ、そこら辺は決めた方がいいです。だいたい私10分を目処に喋っててるんですよ。これも一つのルールとしてあって、これ多分ボイシーの時の名残があるんですけども、まあ、16分とか平気で喋っちゃったりする時もあります。で、逆に5分ぐらいで終わっちゃう時もあります。でもこの辺もまあそれでいいかなって思いながら、とにかく毎日配信し続けて、どれかその1本でも初めてね、あ、この人こういう配信してるんだっていう風に初めての出会いがそこに生まれるように今日配信してるっていうところでございます。で、その後にね、まあ、フェーブルとかも出てきたんで、ようやくこの音声配信、実はこの後、文字起こしが、まあ、ボイスメモは勝手にされるので、その後文章をコピペして、文字起こしをね、コピーして、 メルマガとかに変換されたりするという、まあ、そんな流れなんですよね。というルーティンとかも、フローワークとかも全部ね、今回有料部分に載せました。で、実際に私がスキルとして使っている、ものがあるんですけども、変換するものでね、それ、自分が使ってるようは、ちょっと、MCP とかくっついてるのでちょっとその辺はさておいてその辺なくしたシンプルバージョンのスキルとかもね今回有料部分に載せてます。で、まあ、スキルを使えない人のためにまだまだの人のためにプロンプトもノートの限定記事とかにまとめてコピペできるようにもしてますし、ブレインの方にももちろん載せたりしてるのでよかったら活用してみていただければと思っております。で、なかなかこう音声配信って正直ね私が会社勤めしてたら音声配信って多分ねやらなかったね、絶対やんなかったと思う。やる必要ないなって思っていたし、ただ私の場合はちょっとフリーランスとか在宅ワークとか自分が会社勤めできなくても何かあった時に、まあ、自分が人材としてね、あ、こういうコンさんってここまでできるんだっていうスキルがあるんだってことをちゃんとこう見てもらうための、まあ、一種のポートフォリオですよね、としての役割を音声配信も担ってますし、その上で私自身は自分のこう情報発信もそうだし、コンテンツとしてもそうだし、コンテンツの材料としても使っているし、まあ、さらに言うと、まあ、私が今後ね子供が大きくなった時に会社勤めすることもあるかもしれないじゃないですか、まあ、そういった時の一種のこう履歴書ですよね、そこの役割としても担うと思っているので続けてますけども、これ本当に結構人を選ぶんだろうなってことは思っています。まあ、ただ、まあ、これもどこに書いたっけな有料部分かな、結構前から言ってますが、とにかく喋るスキルっていうのは今後絶対役立つし、コミュニケーションに関して言うともう AI がねほとんど仕事ができるようになるわけじゃないですか、ホワイトカラー系は。そんな中で、ああこの人にお願いしたいなって、コンさんにお願いしたいなって思われるための、まあ、一種のなんていうのかな、差別化要因の一つだと思ってるんですよ、この音声配信の部分とかね。その時その時の話をするっていうことはそういう状況だと思っておりますし、まあ、スキルも身につくというところで、私自身は無料でやれるんだったらどんとみんなやった方が絶対得だよなって思ってるので、今回教材も作らせていただきました。まあ、大体恥が勝ると思うので、その恥は書き捨てですよ。恥を乗り越えて、あ、じゃあブログとか作れてちゃんと自分のねデータとして残しておけるなら音声配信やってみようかなっていう風になっていただけるような教材となっております。ぜひお試しください。ということで本日もお聞きくださりありがとうございました。そして本日お昼の12時からは、まあ、それこそスキルの話をしましたけど、そういったクロードコードとかコーデックスとかで AI 秘書、 AI でもう AI がコンさんやって今日のタスクはこれやでみたいな感じでサポートしてくれる、そんな AI 秘書の作り方をですねリコさんに解説していただきます。リコさんなんてねバリバリ旦那さんが単身赴任2年3年ぐらい言ってたよね、単身赴任している中でもうワンオペでお二人を育て上げながらいかに AI を駆使して自活をしてきたのか、自分で稼いでいったか、会社も設立しましたし、まあ、そういった方にやっぱもちろん AI とは不可欠だったと思います。 AI 書どんな風に作ってどんな風に使っていくのか、ぜひね皆さんご覧いただけると嬉しいです。アーカイブも残るのでアーカイブ希望の方もぜひお申し込みください。それでは今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。